おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。OpenAI がすごく早い API を発表したそうですね。
そうなんです。プレビューウルトラファストっていう新しいサービスなんですけど、 GPT5.6、 GPT5.6 ソルっていうモデルを最大14倍の速さで動かせるんですよ。
え？ 14 倍ですか？それってどれくらいすごいことなんですか？
例えばこれまで1分かかっていた返事が5秒もかからず返ってくるイメージですね。セレブラス社の専用ハードウェアを使っていて、毎秒最大750トークン、つまり文字の単位を出力できるんです。
へえ。普通のパソコンの部品とは違うものを使っているんですか？
ええ。これまでは GPU という部品で AI を動かすのが主流だったんですけど、速さには限界があったんです。セレブラス社のような専用ハードウェアを使うと、その限界を大きく突破できるみたいですね。
なるほど。これって私たちが使うアプリにも影響してくるんですか？
いいところに気づきましたね。音声で会話するアプリやリアルタイム翻訳みたいに少しの遅れも気になる用途で活用が広がりそうなんです。開発者の方は自分のアプリの遅さが気になっているなら、一度この速さを試してみる価値がありそうですね。
続いてのニュースです。OpenAI から気になる新機能が出たみたいですね。
ええ、コンピューターヒストリーっていう機能なんです。パソコンでのクリックやキー入力、アプリの切り替えまで記録してくれるんですよ。
え、そうなんですか？そんなところまで記録されるんですね。それって何のためにあるんですか？
記録した内容を検索できるタイムラインにして、チャット GPT やコーデックスで使えるようにするためなんです。イメージとしては、自分の作業日記を全部 AI が読める形で残しておく感じですね。
おー、それは便利そうですね。でも、ちょっと心配なのが、そのデータはどこに保存されるんですか？
そこがちょっと気になるところなんですが、データは暗号化されていないマークダウンファイルとしてパソコンの中にそのまま保存されるんです。OpenAI は AI の学習には使わないと説明しています。
あ、そうなんですね。でも暗号化されていないのはちょっと不安な感じがしますね。学習に使われないなら安心なのかなと思いましたけど。
実はそこにも注意点がありまして、チャットに取り込んだ記憶については学習データになる可能性があるそうなんです。ですから、うっかり機密情報を含んだ操作履歴を読み込ませてしまうと、思わぬところに影響が出るかもしれません。
面白いですね。でも会社で使う場合はちょっと運用の仕方を考えないといけなさそうですね。
おっしゃる通りです。導入する前に保存されるファイルの暗号化設定やアクセス権限をきちんと確認した方がいいですね。企業で使うなら機密情報が記録に残らないようなルール作りも必要になってくると思います。
さて、次は気になるニュースです。AI 業界で価格競争が起きているみたいですね。
そうなんですよ。OpenAI とアンソロピックが相次いで低価格のモデルを発表したんです。
え、あの2社が値下げ競争ですか？何か理由があるんですか？
背景には中国の AI 企業の急成長があると見られています。性能でも価格でも追い上げられて、戦略の見直しを迫られているようなんです。
なるほど。これまでは高性能なものを高い価格で売るみたいな感じだったんですか？
ええ。まさにそうなんです。高性能なモデルを高価格で提供して、巨額の投資を回収する計画だったんですね。それが崩れかけているってことなんです。
おー、 それは大手にとってかなりの痛手ですね。私たち利用者にはどんな影響があるんですか？
いいところに気づきましたね。価格競争が進めば、使う側からするとコストが下がって AI を導入しやすくなる可能性があります。ただ、その分、企業側は開発コストの回収が難しくなります。投資家からの評価にも影響が出るかもしれないですね。
わあ、それは知りませんでした。エンジニアの人たちはこれを受けて何かした方がいいんですか？
そうですね。複数のベンダーの価格と性能を比べて、用途に合ったモデルを選べる体制を整えておくといいと思います。特定の会社だけに頼らない設計を考えておくのも大事なポイントですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。セージメーカー AI とベッドロックエージェントコアを組み合わせたエージェント構築という話題です。まず、横文字が多いですね。
そうですよね。簡単に言うと、複数の AI が役割分担しながら一緒に働く仕組みを作る話なんです。セージメーカー AI は自分たちで用意したモデルを動かせるサービスです。ベッドロックエージェントコアはそのモデルたちをまとめて指揮する土台みたいなものなんですよ。
へえ、複数の AI が一緒に働くって具体的にはどんな感じなんですか？
例えるなら、会社のプロジェクトチームみたいなものですね。データ分析が得意な人や文章作成が得意な人がいるように、タスクごとに一番向いているモデルを使い分けるんです。これによって一つのモデルだけでは対応しきれないいろいろな仕事もこなせるようになるんですよ。
ああ、そういうことなんですね。適材適所ってことなんですね。でもそれぞれ違うモデルを使っていたら、今どのモデルが何をしているのか分かりにくくなりませんか？
そこがまさにポイントなんです。実はストランズエージェンツという仕組みでは標準で対応していない部分があるんです。そこで政治メーカーのモデルがどれくらい言葉のやり取りをしているのか、細かく見える化する方法も合わせて解説されているんです。
ああ、そういうことなんですね。裏側の動きが見えないと、ちゃんと働いているのか不安になりますもんね。
ええ、まさにそこが大事なところです。エージェントを実際の仕事で使うには、この見える化がすごく大きな意味を持ってくるんですよ。
ちょっと違う分野の話題も気になるところですけど、こういう仕組みが広まると、開発の仕方自体も変わっていきそうですね。
おっしゃる通りです。クラウド上でモデルと基盤を柔軟に組み合わせる設計が広がっていけば、こうしたマルチエージェントの作り方自体がこれからの標準になっていく可能性もあるんですよ。さて、ここからは小ネタその旗のコーナーです。開発者が知っておきたいその旗のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。続いての話題です。こちらのニュースを見ていきましょう。推論って結局何なのかを問い直す論文が話題になっているそうですね。
そうなんですよ。今の AI、特に LLM、つまり大規模言語モデルの世界では、推論という言葉がすごく曖昧なまま使われているという指摘なんです。この論文は、推論をもう一度、記号 AI、記号 AI っていう昔からある論理学的なアプローチで捉え直すべきだと提案しています。
え、そうなんですか。推論って AI が考えていることだと思っていました。何が問題なんですか？
実はですね、業界の中で推論の定義そのものがバラバラなんです。近年は深層学習を使った生成モデルが主流になって、そちらが推論の代表みたいになっているんですけど、一方で論理学的にこの答えは本当に正しいと検証できるのかという視点があまり重視されなくなってきているそうなんです。
あ、そういうことなんですね。 答えが合っているかどうかより、それっぽい答えを出せるかどうかが優先されているっていうイメージでしょうか。
イメージとしては、近いですね。例えば計算問題で、途中の式が正しいか確認せずに、答えだけ当てて満点を取っているような状態なんです。この論文は、推論を学習できるルールベースの過程として位置づけ直そうという立場を取っているんですよ。
ああ、そういうことなんですね。でも、それって開発者にとってはどんな影響があるんですか？
定義が曖昧なままだと、LLM の性能を評価したり、モデル同士を比較したりするのが難しくなってしまうんです。この論文では、記号 AI の論理的な検証基準も合わせて参考にすべきだと述べられていますね。
ラストはこちら。AI の仕組みそのものを見直そうという研究の話です。
はい。ロックスフォーマーという新しいアーキテクチャの提案です。AI モデルの学習方法を根本から効率化しようという話ですね。
あ、そうなんですね。アーキテクチャってAI の設計図みたいなものなんですか？
そうです。AI、つまり LLM という大規模言語モデルを作るには、まず土台となる仕組みが必要なんです。今回はその土台に2つの弱点があるという指摘なんです。
おお、2つの弱点、気になります。
1つ目は、文章の中で近くにある単語同士の関係を効率よく学べていない点です。人間で言うと、隣の席の人の話より、遠くの人の話を先に聞いてしまうようなものです。そんな非効率さがあるんです。
面白いですね。それは確かに変な感じがします。もう一つの弱点は、どんなことなんですか？
もう一つは、知識をどこに置くかという部分と、実際に計算する経路がくっついてしまっている点です。本棚と読む作業がセットになっていて、必要な本だけをさっと取り出せない。そんなイメージですね。
ああ、そういうことなんですね。それで、ロキフォーマーはどう解決するんですか？
近くの単語を意識する仕組みと、知識を保管する場所を切り離して設計したんです。これによって学習の効率を上げようとしているんですよ。
わあ、それは知りませんでした。効率が上がると、私たちが使う AI も何か変わったりするんですか？
直接的には、同じ計算資源で、より高性能なモデルを作れる可能性があるということですね。開発する側からすると、計算コストは本当に大きな課題です。ですから、この分野の改良は、今後の競争の鍵になりそうです。
勉強になります。開発者の方にとっては、すごく気になる研究ですね。
ええ。こういう設計思想は追いかけておいて、自社のモデル開発に応用できないか、検討する価値があると思いますね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それでは、また明日お会いしましょう。